プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす、元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
早速ですが今回のテーマ、はい、こちらです。東京に忍び寄る魔の影がヤバすぎると。ヤバすぎる、何が。東京に忍び寄る魔の影とこうきました。これは一体、まあ、私もあの東京都民の一人なもんですからね、本当に人事じゃないんですけれども、どういうことですか。早速ですが、
いや、うん、これはもう政治というか資本主義が、あの水野さんって法政大学の教授が、資本主義は死んだ死んだって言うけど、いや死んだならまだねいいんだけども、ね、腐ったとか、うん、劣化ってなんていう、まあ、言葉が美しすぎるんじゃないかと思うほど、要するにこの国は特にほら属国資本主義だから、資本主義としても満足、もともと満足でないから、わかりますね。それがよれたり腐ったりしてんだから大変なものよね。もうあの、うん、蓋を開けたらっていうね、蓋を開けなくてもウジ虫しかいないみたいなことを言っている人がいてね、いや、そこまで言うなよなんて言われてるんだなんて言ってるくらいですから、
まあね、
はい、
東京っていうのは、まあ、はい、日本の表玄関だろうし、裏も表も東京しかないようなこの国ですから。
そうですよ。
その東京がやばいとなったら、これは要するに日本がやばいっていうことになっちゃう。
もちろんですよ。いや、あの、それより日本がやばいも、この国はもともともう長期計画みたいなものを持って政治をした人間がいないんじゃないかと。要するにこれが属国の悲しさでね、
国家100年の計って言いますけど、
なとんでもない。そんなのは言葉の美しさだけでもう、あの車へ乗っててワイパーしか見てないね、 雨しか見てないみたいな人ばっかりよ。
それ危ない。
そんなのが政治役人、そんなのばっかりなので、そうやって考えないで、あのどっかの、あの宗主国の言いなりになってるのが順調に出世するという、もう階段ができてましてね。日本の場合は、あなたが言う通り、東京に一発原爆落とせばこれで終わりじゃない。
いや、
愚かなのよ。だから国家のことを考えない、この国のことを考えない奴がやってるってことになるのよ。
これだけ何もかもがね、
政治から
経済から何から全部がここに集中しちゃってるわけですから。
ね、せめて大阪と二島、二つの頭、相当のわしでいればよかったのよ。
せめてね。
故意に大阪を潰してきたのよ。
故意ですか。
故意です。
ラブじゃないですか、それは。
いや、もう関西に、あの、本社があったのはもう、あの、強制的に東京に連れてこられたって、あの、陰で嘆いてたくらいですから。あなた方がよく知ってる、まあ、全国規模で有名だけど、実は関西に本社があった会社はたくさんあるの。もともとはショートとしては東京より上なんだもの。
そりゃそうだ。
それをね、ニューヨークとワシントンにするのが当たり前といえば当たり前なのに、故意に、要するにある種、打たれやすい国を作ってきたのよ。
打たれやすい国を作ってきた。故意的に。
そうですね。打たれやすい国っていうか、要するに、それは、それ以上どういう表現したらいいんですかね。この国やっつけるの簡単よ。
まあね、空からなんかその大魔王が降ってくるじゃないですけども、それは当然もうアウトだし、
アウトですね、
ね、
簡単
自
にね。
然災害だってそうじゃないですか。例え
そうで
ば、
す。
ね、歴史が
だっ
物語
て
っている
関
よう
東
に。
大震災っていうとんでも
そう。
ないものをすでに経験していて、30年どこじゃなくて、まあ70年、100年以内には来るだろうって。ね、70年説なんてのがあって、まあ関東大震災が70年は無事に済んじゃったけども。
まあ、以前ね、この番組でもリスクの神様は気まぐれだと題
そう
し
で
て
すよ。
お送りしましたけども、
その後すぐ熊本の地震が来たじゃない。
そうでしたよね。いや、だ
で
から、
しょ？
それだけ大災害とは、もう本当に縁が切れない国なわけですからね、
そ
私
う
た
で
ちが
すよ。
住ん
こ
でる
の
日本
国は
は。
その通りです。だからそのことを想定した上で動かなくちゃいけないのよ。当然ね。それがそうなってないんだから。
愕然としますね。
じゃあそれもだから、そんなの偶然でないの。大阪って要するに驚くほどの没落をしていて、全国の県民所得でも10番ぐらいにね、もうずっと2着だった、2位だったのに、もうここ10年、20年の間に、もうたちまちですね。まあ本社が強制的にな、来るってね、やっぱ恐ろしいことでしてね。10倍以内になってるんですけど、もっとひどいことは、東京の港区の平均の年収ですよ。信じがたかったんだけど、いくらだと思います？
実は先
東
生、
京のトップの区のです。
これね、僕ね、以前ね、何かで見た気がするんですよ
はい。
ね。
で、どのくらい？
1000万円ぐらいじゃないですか。
そうです。1023万円です。正解です。もうミヤピンどこじゃない。ピンポーンです。で、じゃあ大阪はどのくらいだと思う？トップが。トップの地。
でもね、やっぱり、ショート大
そ
阪、
うよ。
ね。それはね、やっ
痩
ぱ
せ
り、
ても枯れても。
東京に次いでね、第二の都市、大阪ですからね、800万。
いいね。私もだからさ、涙がこぼれた大阪に親戚がいるわけじゃないのに、418万です。
トップ大阪の、それ
いや、
が。
信じがたいほどの没落です。
と、港区の半分以下。
そうですよ。東京都にね、その大阪のトップの市がね、東京都に来ると、やっと16番目です。
そうだったんだ。
16番目の区です。23区のうち、下から考えた、数えた方が早いの。
そんなになっちゃってたんだ、大阪
そ
が。
んなになっちゃったのよ。いや、この前言ったじゃない。だから私がとにかく大阪の没落は異常だと。これは言えば日本の歪んだ資本主義の犠牲になったの。大阪人にその自覚がないの。ただ東京に張り合ってなんとかかんとかって言いながらずるずるずるずる落っこって、根本的には大阪人自体に自覚がないのよね。これはやっぱり外から見てる人間の目だと思う。
まあやっぱりね、そういうもんですよ、人って。
そうですね、当事者はね。
自分のことはよくわからないしね。
そうです。
足元がよく見えないしね。
いや、でも、なんか知らないけど、一番流行ってんのが自分探しなんだってよ。
まあいろんな意味で
要は、
ね。
世の中で一番若者に流行ってんのが自分探しなんだって。
そりゃそうですよ。
なんで？
だって自分がよくわかんないんだもん。
わかんないから？いや、そうじゃないと思うの。
わからない
私は、
ものを追い求めてるんじゃないですか、やっぱり。
そうでしょうか。私はね、まあ日本人はね、何でもね、ドドーって言うからね、結局それがトレンディーだとか流行りだとか、まあなんとかっていうと、なんか、やっぱりそっちに流れていくんだと思う。
れていくって
だ
言え
から。
ば、じゃあその東京に忍び寄る魔の影なんですけど、ちょっと具体的に本題に入っていきたいんですが。
本題に入りますか？資本主義がこれからもっと腐っていきます。よろしいですか？資本主義の本来の形は、なんと、外に向かって、その食い物、餌を探す、とんでもない怪獣だと思ったらいいじゃない。これは貧乏人を食うんだそうですよ。資本主義が、要するに、の化け物が腐って、 タコみたいにとりあえず自分を送って余分な、ね、パナマなどに余分なものがたくさんあるんですけどね、とりあえずそっちを食うのかと思ったらね、貧乏人を食うのが資本主義の許しがたいっていうか、最も残酷なとこなんです。
なんか宮崎駿さんの映画の千と千尋の神隠しの中からに出てきた顔なしのようなね、感じですね。
はい、はい、はい。ああ、面白いね、あれもね。何でも食べちゃうのね。いや、で、そう。で、資本主義がそうなっていくと、その東京はもっと格差が広がります。資本主義が、中心が周辺を収奪するんだと。そういう構造が、もう東京都はものすごい、その、典型例をやってます。まさに中央の真ん中の港区、千代田区、中央区だけが異常に丸金です。金持ちです。
何か数値で証明されるんですか？
数値で言いますとね、大体金持ちが上のね、ピラミッドになって貧乏人が下の方でね、だんだん減っていくわよね。ところが、この3区だけは、1000万以上の世帯の方が300万以下の貧乏人の世帯よりも多いんです。
世帯収入が1000万円以上の人の方が300万円未満の人より、の世帯よりも
多いんです。
多い、
この3区だけは。
港区、千代田区、中央区、
そうです、
これ唯一だから、これもしはっきり言って日本の中でも唯一のこの三地域って言っていいんですかね。
そうですね。だって、大阪、まあ、大阪、次のトップじゃないけども、大阪が、のトップの市でね、418万ですから。
そうですよね。
ね、これだけの、ね、さ、だから大阪のトップの市が東京の区部に入ると、やっと16番目ですから。
うん、まあ、とりあえず今、大阪
それだけの差がついて、はい。
じゃあその東京の中で今お話にありました、
はい、
そのとにかく中央が、はい、格差社会の中でもそのお金持ちが特に多いんだと
集まってる。そう、はい、すごいことで、だいたいその資本主義っていうのは周辺に広がって周辺を食っていくんですね。でもう食うものがないから、昔植民地でね、アジアにガンガンやってきて、ね。で、まあ、第二次世界大戦で、独立国が増えちゃって減った。でも、今、再び、いわゆる、戦前、日本でいう戦前からアフリカに進出してきたはずなのに、今、改めて新植民地化してんのよね。でも、その、アフリカが、思うほどその、収奪効果がないんだそうです。で、何が始まってるかって言ったらば、国内の貧乏人が数が多いから、さらに取ろうとしてる。だ中央区などは金持ちの方が多いから、貧乏人から取ったってこれはもうできないの。で、周辺にそれを広げていく。いや、カジノ資本主義そのものが相手が裸になることが勝利ですから。これでも、要するにね、従業員も一家、ね、家族と同じで食べていく、フォードのね、車に乗れるっていう、なんていうかな、あったかい経営者って今では言えるわね、の時代が終わったんだ。そのことを国内で始めた。いいね。田舎から遠慮なく、うまいこと言って収奪するとしましょうか。それも限界が来て、今度は東京の中でそれを始める。で、金持ちが少し出すんじゃなくて、これの今の資本主義の腐り方の残酷さは、貧乏人からうまいこと救い上げるんだそうです。
例えば今、その東京都内の、
はい、
まあ、中心区の話がありましたけども、はい、じゃあ先生の今の、はい、まあ、お話というか説を裏付けるとすれば、
はいはい、
周辺の区の実情っていうのはどうなんですか？
これがね、やはり区全体の方が、区の方が要するに、ま、中心に近いほどね、 区の方が金持ち1000万以上世帯が多いんです。ただし支部と区部と言いますね、東京はね。市、調布市とか武蔵野市とかって言ってますね、国分寺市とかね。それと23区って言いますよね。その区部では、区部の方が要するに金持ちの率が高いんです。それで 10% 以上、その地区で 10% 以上1000万世帯が、
1000万円、
1000万円以上の、そう、世帯が 10% を超えるのが東京の62区に分けておりますけど、その中でたった17地区です。
いわゆるその世帯収入が1000万円以上の世帯が、
超える世帯が
10% 以上、
うん、10% 以上ある地区ね。うん、市でもいいですよ。調布市でもどこでもいいんですか。は、17箇所あります。地区って言った方がいいですか。そのうち、支部、市の方から、その 10% を超えるに入ってくるのが、三鷹、国立、国分寺、武蔵、小金井、稲城。この6箇所です。6地区です。まあ、11対6ですかね、うん、区部の方が11箇所あって、うん、6地区の市だけが入ってます。市はあと、もう要するにね、40番から下とかね、わかるでしょ、こうずつね、
まあ、今
ずっとそう
上がらなかった市で、
うん、ワーストから数える支部です。
立川市とか府中市とか八王子市とか、
はいはいはい、
東京の中でも大きな市がありますけども、西東京市とか、
日野でも多摩でも ね、町田も、
あのそういうところは、じゃあその 10% 以下なんですね、1000万円以上の世帯、
全部 10% 以下、はい、10% を超えてるのは今言った6市だけです
ね。あとやっぱり私気になるのは、いわゆる下町と言われているような区分なんですけどね、
はいはい。これが、だから、昔から下町って言われたら、足立区、なんか、たけしさんで有名なんじゃないですか、うん、足立区のたけしさんとかって言って、でもね、これはもう不思議で、足立区なんてひどいもんで、1000万超える人がそれでもいたのね、たけしさん含めてね。4% です。それに対して、300万以下が 41% です。丸ビ対丸金の関係は10対1、10倍です。10倍超えてんの。
これ大きいね。
大きいですよ。その次が、まあその隣が葛飾区ね、これも昔からまあ下町で 6.2 倍です。丸ビって言っちゃいましょうね、が37、丸金が 6%。その下の枝川区もね、この、要するにガンで、ワーストに東京のは、もう、東京はこの下町の丸ビが多いところだけが、やはりに、ね、ガンで死ななくてもいい人が死んでるっていう、東京から出されてる30以内に入っちゃってるっていうのは、この4地区です。はい。これしかで、この3地区プラス大田区、品川区ですか、ここのが入っちゃってる。まず、この板橋、練馬からで始まってね、練馬、板橋、北区で一つの塊。足立区、葛飾、江戸川がもう一つの塊ですね。隅田、荒川、江東。この、まあ、三欠って言った方がいいですね。これは、その、要するに、何かのワーストに、なんか常連です。
まあ、ですから、こうして先生に細かいね、数値を検証してもらうと、改めてわかるのは、私たちはこれまで、東京一人勝ちとか、一極集中とか、言ってきましたけども、
とんでもない。
これは本当にとんでもないというか、乱暴な言い方で、
はいはい、
実は東京の中には、こんなに格差があるんだと。
だからすごい格差です。そして東京は、この何パーセントっていうのをやっていくと、私が他も調べたんですけど、信じがたいと思ったのが福岡です。 60% を超える丸日、300万以下が 60% を超える市があるのよ。何が起きてんだと思うわね。それでやはりね、全国一はね、山谷じゃないの。台東区はやっぱ全体、他がもうちょっとほら金持ちのとこがあるから、大阪の西成の区ですね。信じる？300万以下が 74% です。
そうですか。
ダントツの1があって2がない丸日です。有名だけどね、ここまで
日本ですからね。
で大阪化が、いやもう要するに大阪化が東京の中で進んでるんです、
で先生はこの傾向はさらに顕著になっていくと。
いや、もっと進みます。だって、もう、無理やり金の卵だって言って連れてきた、ね、団塊の世代の、なんだろうね、昔、町工場が主だったんだと思いますよ。盛んでしたからね。そこで、結局東京でなんとか暮らしてきた人たちが、なんと、今65歳で、あと10年で後期高齢者になる。それがね、最後の一番、今まだ若い人たちがって。で、もうだから10人に1人は認知症になるって。もう、で、もちろんがん患者も増えると。そこで東京都の、ある人がね、東京都の、要するにある課長にね、そっちの係の課長に、これから東京は日本一の老人を抱えるんですよって。どうするんですかって言ったらば、どうせ老人は増えるんですよ。心配したって始まりませんよ。いかに費用がかからないようにするかっていうことに工夫するんですって言ったそうですよ。
まあ、それがお仕事ですか。
はあ、それが本音でしょうね。で、トップは舛添さんみたいに自分の私腹を肥やすんだが、たかり屋が、政治とはたかることなりみたいで、まあ、頭使う細かい感情でよくまあ、あそこまでたかるな、というね。
確かにね。
ね、だから政治とはたかることなのかと。あんなのがトップにいるのよ。それで、都庁の役人のその係の、どうせ増えるんだから、そんなことをおっかなかったってしょうがない。いかにして費用を減らすかというのが、こっちの考えることだなんてね。これじゃあ東京の老人に明日はないわよ。
いや、本当にその通りですね、それは。
だからその老人のウェーブっていうのがブラックウェーブ、ね、その黒い波だとすると、東京が一番その、いわば津波に遭います。
なん
か人事じゃないの。
その、近い将来ね、
はい、
後期高齢者で東京が溢れるというお話がありましたが、
そうですよ。
今いる人たちだけでもそうなのに、
そうよ。
私ね、一つ危惧してるのは、
はい、
比較的その若い人たちがね、
はい、
今本当にその地方から東京に仕事場、これはもう量も質も両方だと思うんですけども、求めて出てくるじゃないですか。
はい。まず大学がそうだもんね。
そうね。
うん、東京に集中してます。はい。
ですよね。で、大抵はね、東京に残って、
はい。
ここでね、
就活
して、就活して家を構えて、はい、で、子育てをしてと。で、残された地方の両親を呼び寄せて、
はい。
で、面倒見るって、まあ、首相な、息子や娘たちがやっぱりいるわけですよ。
はい。
で、実際に、例えば東北とか北海道 の、 雪深いところで年取ると、もう本当にこれはもう
雪下ろしもできないもん ね、
ねえ、だったら雪が降らない関東圏に、ね、娘がいるところに移り住もうと。東京は
でも東京はね、住宅難なのよね。
そうですね。
東京は何たってさ、知ってた？東京全部の平均がの世帯の畳数は63平米です。人が住める話じゃないのよ、地方から考えると。お一人様じゃなくて世帯なんだっていう方ですから。その、ね。 やっぱそれね、狭いところにね、集中して人だけを集めちゃったからね。うん、住宅事情が悪くて、私の知り合いも何人か言ったけどね、我慢できたのはね、2ヶ月です。なんて人が多いけど、それはまあしばらく前だから、今これからもう食っていけないっつったらやっぱり行きますね。
そりゃそうですよね。
うん、それに地方そのものが、衰退していくっていうのがほら、もうなんていうか、着物一枚ずつ剥がされていくような、ね、そういう恐怖感が、老人たちに行き渡っちゃうと、おら、こんなとこ嫌だって言ってね、東京さ行くべになるわけよ。
いや、
東京行けばなんとかなるって言うんで、東京で置いた人だけじゃなくて、東京におそらく老人がもっと集まっちゃうだろうって、あなたが言う通りの予測をしてる人がいます。
そうですか。
で、私は、いや、そっから先、たかり専門の知事だとかね、やる気のない役人だとかね、こんなことに任せてるのが悪いのよね。私はね、団塊の世代はね、一度下馬棒を担いでね、国会を囲んだ連中よ。ね。だから、
数少ないね。
はい。私は、とにかく、国会にデモすること、デモをしなさいって。いや、これから言おうと思ってる。あるいは彼らの中でも、それがもうちょっと経つと始まると思います。要するに、そして、その場から、座り込みで、ね、トイレがあろうとなかろうと、炊き出しのおむすびを食べようと、とにかく要求が貫徹するまで帰ってくるなだよ。解散なきデモをやるしかないね。
まさに退路を断って。
そう。
帰るところはないと。
帰るところはない。実際にそういう、帰るところもない。これが、今言わなかったけど、東京でこの丸日の地区で、がん患者が増えてるんです。がんがん増えます、もっと。うん、だって、ここまで要するに丸日の地区だけに集約してるのよ、東京の。それがさらに丸日が進むってことは何が起きてると思う？このがんの数値は全て75歳以下の若い人なの。うん、老人を、要するに子供が先に行っちゃうのよ。逆さを見る人がたくさんできちゃうの。昔ながらの食事とかね、そっちの方が細々と、しなびながらも生きててね、うん、若い人が、その子供、逆さを見る人がたくさん増えて、実際は孤立、孤独の老人もすごく増えるだろうと。
なるほどね。
まあ、だから、東京、まあ、その、ブラックね、ウェーブっていうか、要するに、まるで津波のような、ことを想像しなきゃ、想像っていうかね、そういうことを想定しなくちゃ、ね、ならない時に来てんのよ。
まさに東京に忍び寄る魔の影と。
その通りです。
このことなんですね。
そうなんです。で、それをもう少し、要するに、その原因がこのままもっと、要するに資本主義の腐敗が進むからね。政治の腐敗も資本主義の資本主義の腐敗が進むっていうのは、要するに容赦のない格差。ほとんどカンニバリズム、人を食ってんのと同じなのよ。ね。人間のその生き地を吸うことをためらわないっていう、そういう世界になった時に、これを政治や行政っていうのは、根本的に税を取って再配分して、少しでも、ね。そのでっこま引っこましたのを少し平らにすると。ね、あなたの言う、その三角の極端なピラミッドをね、台形にするというね、せめてね。いう、その平らな、平屋建てにする必要ないけども、という作業が本来根本的に政治に求められてるのに、政治にそれを期待できないんだったら、帰らざるデモをやって、解散のないデモをやって、貫徹するほうがないんじゃないかな。
ということで、
それにあの人たちはすでにそれをやってんのよ、若い時に。
もうやっぱりあれですかね、頼るのは改めて団
塊の世代
の方々ですかね。
いや、もっと言い換えれば自分の闘争力です。各個人が闘争者になれとしかないね。
改めてね、
そう、だからいいダクダクと貧乏を受け取るんじゃなくてね、お返しして、貧乏とも戦う。でも貧乏と戦うってのは何のことない悪い政治と戦うってことだなってことに気がつくと思うわよ。
まあ、なかなかオブラートに包まれている部分なので見えにくいんですけども、今回のような舛添さんのようなものがこうねパッと出てきてくれると非常に分かりやすいですよね。
その通りですね。そう、政治が何にもさ、トップ、政治のトップが都民のことなんて一日も考えてないんだぞっていうね、よく分かったでしょ。己の自分がいかにね贅沢するか、
公金ですからね。
そうですよ、うん、
という
それがね、横領になるかならないかを第三者に鑑定してもらうんですってさ。ねえ、よく言うよね、政治家というのはね、政治はね、犯罪、あれと違って、あの人は調べくれてんですよ。あれなんか政治学者かなんかだったんじゃないかな。
いや、そうです、
随分調べくれてるわねっていうのはね、よろしいですか。法律はきちんと証拠があって厳密に詰めなくちゃいけないのよ、
ええ、
政治は嫌だ嫌いだでも首が切れるってんで有名なのよ、
うん、
それが要するに法律的責任と政治責任の、政治責任は曖昧だけども実は理由も曖昧な理由でやめさせることができるとね。そこが法律との違いなのに、法律で厳密になどと、まあよくここまでおとぼけになりますことなどと私は見ております。
もう止まりそうがないので今日はこの辺でお開きとさせていただきます。東京に忍び寄る魔の影がやばすぎると題してお送りしました。まあ、私たち一人一人のね心の中にまさにこの魔の影が忍び寄っている。それにまずは気がつくことで。
そうなんです。
はい、よくわかりました。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、某大学名誉教授の土屋和恵さんでした。先生、今日もありがとうございました。
こちらこそ。